沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
明けましておめでとうございます。そう、前回は収録でございましたので、今年に入って初の生放送でございます。 KEN トゥダ子どもの子、色白の腹黒健子でございます。とりあえずハゲない痩せないめげないがん患者でございます。はい、新しいキャッチフレーズね、これでよろしくお願いします。さあ、というところでですね、まあ、昨年末から今年の頭にかけてね、なんだかんだね、ありましたよね、当たり前だろで、今は時はですよ、時は選挙期間中なんですね、皆さん、2月の8日投開票でね、衆議院議員選挙っていうのがさ、先月まではやんのやんのみたいだったのが、こんな急に決まってですね、800億かかるそうですよ、選挙す、こんだけの選挙するのに。なんか私のことを判断していただきたいけど、そんなさ、なんかさ、なんか自分勝手な理由で800億をポーンと使ってさ、いや消費税をとか、なんかね、何万円ばらまきとかさ、そんな話じゃないですわ。そう、800億をさね、県民で割ったらビビたるか1億何千人、2000万人、今1億4000万人、1億人だとしよう。じゃあ、まあね、ちっちゃい子供たち赤ちゃんたちは、まあ、親の庇護のもととして、じゃあ1億人いる国で800億円かけて選挙すると、800円1人って言ったらなんかちっちゃく聞こえるね、オスプレイが4つ買える、オスプレイがでかすぎて高すぎてなじゃあ、分かった、ね、年末ジャンボが大当たりした人が40人、あ、じゃあ80人、ほんと800億円だから80人いるかってもうダメだ、全然なんか全然伝わってこないね、これね、まあ、とりあえずね、無駄やって800億は高い、私たちの想像がつかないぐらい高いっていうことでよかったでしょうか。まあ、そんな選挙が始まりましてね、もうとにかくね、皆さん、私たちの金がかかってるんで、投票に行かないんじゃなくて、行こうよ、みんな、マジで。お前、ふざけんなよって。私の800円返せよ、みたいな、しょぼ。じゃないですけど、でも、たかだか800円をですよ、私たちから、巻き上げて、その後の、要は、例えば、辺野古に、なんとか、なんか全く埋まることもない、固まることもない、無駄な資材をどんどん投げ込む工事に、何兆円とかさ、いや、できるかわかりませんけど、とりあえず投げ込んでみます、みたいなことにさ、金使う人たちに、私たちの税金をこんなさ、ね、3%、5%、8%、10% とさ、消費税上げていかれても文句ないんですか、皆さんっていうところで。いや、文句ある人は何らかの意思表示、人たちを変えて、落としたり、違う人に変えたりしていかないとダメなんですよ。黙ってたらどんどんもう 12% とか言ってますからね、消費税。ふざけんなって。あんたらはさ、お金持ちだからさ、何パーなろうが別にね、1000万のお買い物したら、120万ぐらい払えばいいんでしょみたいな人かもしれないですけどね。私らさ、1万円のお買い物して1200円ついてくるだけでも嫌やって、もう。ほんとお願いしますよっていう人は、黙って、投票に行かないで文句は言わないで、どんどん投票行って、てめえ落としてやっからよっていうぐらいの気合で投票行きましょう。で、この冬はとても寒いということで、内地ではもう雪が積もったりしてるのにね、それでこんな雪の中投票行かなきゃいけないんですかっていう悲鳴もたくさん出てるんですよ。だからせめてさ、日本縦長なんでね、一番寒いところの人でも投票行けるっていう時期にしてあげるとかさ、なんでこんな2月にやらなきゃいけなかったんだろうねとかね、何の理由もないみたいなね、自分の勢いがあるうちにやりたいみたいな。はい、ということで、この番組は音楽番組ですね、政治の愚痴からまず始まりましたけど、明けましておめでとうございます。はい、改めましてね、健子っていう人はね、政治も生活、お金も生活、音楽も生活ね、食べるのも飲むのも歩くのも、ね、ガンも、私の人生の一部にあって、政治も当たり前。それで、だから私の医療費とかもね、決めてんのあいつらと思ったらさ、マジでふざけんなよってなるわけじゃないですか。ね。だから皆さん、やっぱり政治に関わっていきましょう。ぜひ皆さんね。期日前投票は始まってますって生放送で言ってますけど、もうね、 ポッドキャストとかで聞く人は終わってるよってなるかもしれないですけど、まあ、なるべく生放送とか、ね、ツイキャスとか、近々聞いていただいている方が2月8日か、と言ってね、明日にでも。なんとですよ、那覇市は、あれなんですよ、メインプレイスもだし、ね、どっか、予備の保健所とか、なんか結構いろんなところで投票できるんだって、期日前投票。私たち宜野湾は、三栄、宜野湾コンベンションシティとか、那覇はイオン那覇とかあるね。だからなんかお買い物のついでに投票できるようになってるので、やばい、ハガキ忘れたわとかなくなったわ。でも全然大丈夫。身分を証明できればいいらしいので、私はどこのね、何丁目何番地の誰々ですっていうことで、この証明できれば、投票できるそうなんで、気軽に行きましょう。気軽に行くけど重いんだよ。これマジで。子供たちが将来ね、何パーセントの税金を背負わされるとか、いくら払わされるとか、ね、学校がタダになるのかならないのかとか、そういうところを全部決めていくポイントになっていきますから、ね、チルダイしないで、もう私も本当今チルダイしそうなんですよ、もう沖縄肉なんかさ、アホみたいに分裂してさ、はあ、もう、ね、対話による平和の人たち、対話しろよ、みたいな話なんですけどね。まあ、その辺はまたツイッターでも出すんで、健康沖縄でツイッター見てちょうだいね。いろいろ出してますし、出ますんで。本当、政治については、どんどん言ったらいいですよ。本当に。言っていかないと伝わらない。やっぱりね。はい。というところで、この番組は音楽番組です。2回目。はい。ということで、今日はね、またね、いろんなライブを紹介していきたいんですけど、まず1曲目は、これ何用意してもらってるんだろうか。去年からね、ジョニー・ギノワンウィーク、もしくは月間、もしくはイヤーがね、続いてるということをお伝えしましたけど、まずですね、昨年、11月の8日のイオン那覇の周年祭から始まって、12月の、6、7、カデナロックフェスでも、バンドでね、ジョニー・ギノワンバンド出てもらいました。そして、12月の16日、今度はフォークのね、大御所たちと一緒に、コザ75から、50年というね、イベントにもジョニーさんアコースティックバンドで出てもらいました。そして今年明けまして、1月の10日11日は、宜野座村の産業祭りのイベントのディレクターをさせていただいたんですけど、ブッキングの一部とね。で、そこもジョニー宜野湾バンドだったんですよ。これ何が面白かったってね、ジョニーさん鳥だったんですけど、鳥の後に抽選会があるんですよ。そしたら、ジョニーさんがバンドセット組んでる間に、商工会とか、この観光協会とかの皆さんがね、その抽選会の景品をずらーってステージの前に並べ始めたわけ。どうします？止めます？とか言ってから、いや、面白いからいいんじゃない？って言って、私、並べさせたんですけど、もうね、シーミーのお供えみたいな感じになってましたね。ジョニーさんのバンドが一番上の段で、二段目のところにずらーって箱とかね、お米とかね、なんか、ゲームとかね、いろんな箱が並んでましたのでね、もう私もこれゲラゲラ笑ってさ、やばい、これうさんでしてもらわないといけないやつじゃないっつって。っていう、宜野座村の産業祭りもめちゃくちゃ面白かったし、辺野古出身というね、宜野座高校の子たち、こう含む、ラッパーの子たちの、ステージもすごい良かったし、宜野座高校のバンドの子たちもすごい良かったしね、やっぱね、この、地元の子たちが出る場所として、まあ、ほんとちびっ子たちの空手とかもね、良かったし、キッズのダンスも良かった。ガラマンキッズつってね。そう、宜野座村はさ、すごいいいとこに金かけてるなって思う。ガラマンホールっていうとこでは、やっぱそんなに有名ではないジャズメンとかが来て、ガラマンホールでライブをしてくれてって。そこのプログラムプロデューサーの大越っていうのがね、大学のサークルの後輩でいたりもするんですけど、いや、宜野座村おもろいなと思っておりますんで、ぜひ皆さん今後ね、興味ある方は、そう、だから今月は、まあ、阪神タイガースのキャンプ地としてもね、宜野座村知られてますんでね。阪神ファンとしては、六甲おろし大会ね、去年か一昨年私、やらせて、PA と、を組ませていただいたりとかしてたんですけど。その時、リハーサルで、私も PA の坂口っていうのは、沖縄の地なんですけど、関西出身なので、もうめちゃくちゃ六甲おろし歌ってましたね、リハーサルで。で、私はオマリーバージョンで、ラーコーおろしにーって音痴を、完コピしてました。はい、この番組は音楽番組です。ということで、ジョニー・ギノワンの、今度はね、また2月の11日建国記念日に、ジョニーさんの、ご生誕ライブっていうのが講座でありますんでね、そう、曲の後にご紹介したいと思います。聞いてもらいますのは、名曲、上を向いて歩こうを、彼なりバージョンでアレンジされております。前を向いて歩こう。はい、聞いてもらってるのは、ジョニー・ギノワン。 前を向いて歩こうでしたね。あの名曲をここまでね、もう自分風味にアレンジしちゃうジョニー・イノワンさんですが、2月の11日建国記念日、建国記念日じゃないよ、それ毎日だからね2月11日水曜日、祝日って書いてるつもりが祝日になってますよヒーローギノワンさん、ですね。場所がですね、ライブハウスジグザグっていうね、高座にあるライブハウスであります。オープン2月11日、オープン19時、スタート20時ということで、前売りが2500円、当日3000円ということになっておりますんで、これ、誰に、どこに申し込んだらいいのかわからない人は、ジグザグに連絡すればいいんじゃないかなと思います。ね。はい。適当。はい。ということで、2月11日、ジョニーさんのライブ、私と、夫のね、お母さんがね、ジョニーさんのめちゃくちゃファンだったらしく、私がこんな昔から付き合いがあるよっていうことで、いやもうね、私の夫とね、あんたたちが結婚しなかったら、こんなに、ジョニーさんとね、お近づきになれなかったからとかってか、めちゃくちゃテンション上がって、キラキラした少女のような目で語るんですよ、お母さんが。なので、ぜひですね、このジグザグに来ると、私の夫のお母さんと会います。実は、宜野座村の産業祭りも来ましたよ。娘に運転させて、孫たちも連れて。なかなか熱いファンになったんでね。もう、ジョニーさんもね、いい家族と結婚したなぁ、つって。ほんとね、結婚っていうのは、個人同士じゃないんだなということを気づかされる、今日この頃でございます。はい、続きまして、じゃあね、2曲目いきたいと思うんですけども、これまたね、1月に入ってのライブといえばね、1月18日、グループでね、ライブがあった、高校生バンド、キトカ。ね、ここではもうこの番組でもアホかっていうぐらい、カーカーが毎月リリースしていた一昨年ぐらいからずっとフィーチャーしてますっていうのは別に、何辰巳の息子が娘だからっていうことではなく、本当にすげえなと思うんですよ、この子たち。もともと私の楽曲で5歳とか6歳ぐらいの時にコーラスで歌ってくれた時も、もうすごくなんかもうね、洗練された子供たちな感じはしてたんですよ。でもそれがまた小中学校ぐらいな、ね、の時からもう今度は、キカチオーっていうバンドもやって、で、今度は高校生になって、まあ、キトーカというね、3人組からの、まあ今2人組でやるんですけど、もう打ち込みも自分たちで作ってですね、もうなんかね、出来上がってるというか、どんどんどんどん進行形なんですよ。もう面白いので、ぜひね、どこのシーンからでもいいんで、もう今日より古い日はないじゃないですか。ね、明日になったらもう今日はどんどん古くなる。だから、今日でも、今回のライブからでもいいので、目撃してほしいなと思うんですが、木とかね、1月18日、本当にね、2時間以上のね、がっつりステージで、もうとっても濃密で、しかもね、木とかのキキ、お姉ちゃんの方ね、キキはイラストも自分で作るんですけど、アニメーションも自分で、自力で学んで、自分で作った、この、アニメーションをこの背景に流しながらライブしたりとかね。もうね、なんかね、で、プログラムしてるこのストーリーに合わせていくっていうことでね、それがズレもせずかっちりやっていけるっていうこの企画の仕方もすごく面白かったしね。いや、キトカはいいですよ、ほんと。これこの前かけたよね、多分ね。はい。で、まあ、これからも応援していきましょうということと、それからね、2月の24日にまたライブがありますので、その告知も兼ねて、またね、この曲を聴いてもらいたいし、押していきたいと思います。まず曲を聴いてもらって、後でね、ライブの告知したいと思います。じゃあ聴いてください。木とかで、夏井創作。
夏めき、色めきが、乾いた場所に滲んだ夏影。
聞こえてる？あのこの番組を、まあまあ、まあまあマニアックにちょっとずつでも聞いている人はあのこの木とかの成長ぶりをすごく聞いてもらえると思う。で成長というかもう出来上がってんじゃんっていうところからさらに成長するんじゃんね。もう本当恐ろしいやと思うんですけど、はい、こんな木とかが2月もまたライブがありますので、しかもフリーライブなんでね、ぜひ見なきゃ損ですよこれはね。224音楽祭2026、224音楽祭っていうのはもともとその辺野古のね、あの、賛否を問う住民投票じゃなかった、あの、何でしょう？投票があったんですよ。その時に2月24日だったんですけど、その時から224音楽祭ってことで、もう3でも P でもいいから意思表示しようっていうことで始まったやつですね。はい。これも趣旨書いてあるかな？もう、なんかね、224音楽祭出演者日時場所っていうのだけで、で、あと、まあ、あ、後ろにあるね。ちょっとそこも読みたいと思います。まずね、日付が2月の21日から23日の同日月祝となっております。で、場所が、パレット雲島広場、パレット雲島への広場、あの、まあ、クラップハンズの始まった場所でもあります。あの時はですね、屋根がなくて、今屋根ができたんですよ。ウフルーフーって言ってね、大きなルーフ屋根がね、できたんですけど。で、あの、トークの方は琉球新報本社1階ロビーということにもなっております。詳しくはね、224音楽祭とカタカナでも数字でも、いいので調べてください。出演者がね、もうすごい多すぎて、これ全部読むの大変みたいになっておりますし、知らない人読めなかったらごめん。まず、小蛇美佐子、リット、トラウマ、マーヴェリック、808、オビーク、ヒデハル、トモリアユ、トモリアユも出るんだ。石峰小学校合唱団、折坂優太、もう友達がさ、折坂優太超好きすぎてさ、石垣から、あの、飛行機乗ってね、いつも来るんだよ。それで初めて知ったんだけどさ。ね、それから、イ・ラン、丸、松丸、ちぎりさんかなこれ。ごめんね、読めてなかったらごめんね。それから、金剛さん歌劇団、翔子一斗、違ったらごめんね。少子かな一等。少子とかな。篠田美瑠と松永拓馬。で、オールゴール。近所小町ね。はい。で、紅茶夫婦、圧巻ベイビーズ、男性、と、さか、と、海瀬戸豊、アッコゴリラ、ホーム、春眠り、ティーチ、長原真夏バンドセット、木とか、MC ウクダダと MC アイノーで、ホア、フロム韓国、で、モメント、ジョーンというラインナップ。もうどれが何やら分からんけど、とりあえず見とけみたいな感じになっております。はい。それからトークセッション、これは琉球新報の方であるやつですね。こちらはですね、あなたの今と向き合い、あなたの沖縄プレゼンツ、トークイベント、沖縄の今と向き合い言葉を作るということで、2月22日のトークイベントは個人的な体験から沖縄を語るプロジェクト、あなたの沖縄が企画224音楽祭の平和への思いに共感したことから両団体が協力し、3つのトークイベントを開催します。他者に寄り添い、周囲と連帯し、自身の思いを伝える。私が平和を考え、言葉にし、行動を起こすために何ができるのかみんなで考えられれば嬉しいです。ということになっておりまして、上間陽子先生ですね。あの、お庭とかね、この、あの、あの、若年出産とかね、を、こう、なんていうの、サポートしたりとかしてる先生ですよね。それから、浅吹真理子さんというね、作家の方。それから、パート2では、映像ディレクターの平泉さん。で、RBC アナウンサーの中村美鈴さん。で、パート3では、中井玲さんという作家の方ですね。それから、2月23日の方、こちらはですね、音楽と社会と私たちということで、G シェルターの黒沢くんですね。これ昔、同じアパートだったんですよ。あの、銀河アパートつってね、銀河に私は住んでるとか言ってたんですけどね。はい。で、そこでは、まあ、ミュージシャンと、このね、ジシェルダ・クロサワさんとのトークになっていきますね。あの、アーティストとね。はい。それから、トーク2はね、ペクチュン先生、あの、弁護士の先生ですけどね、ペクチュン先生と、それから、韓国からのアーティストと、株式会社サビラというね、が、きちんと平和教育、韓国と沖縄というテーマであります。それから、トーク3は、沖縄の基地問題の今を聞くということで、まあ、この主催をしております、本山仁志郎、それから、琉球新報の記者、中村真理子さん、日本中学生新聞の川中大二さん、で、出演予定となっております、沖縄県知事、玉城デニーさんとなっております。はい、詳しくは224音楽祭。もう読み上げるだけ大変だったわ。はい、次行こう。ね、続きましては、2月にやってくる大物、これまた、中川隆史、ソウルフラワー中川隆史さん、今ね、 ちょっとね、歩きづらいことになり、松葉杖とともにツアーやってくると思いますけどもね、ぜひ、松葉杖の中川隆史を拝みに行けるのもね、まあ、次はケロッと治っていただいてね、もう見れないってことになってほしいんで、これを最後の松葉杖ツアーにしていただきたい気持ちを込めてご紹介します。2月28日土曜日が喫茶カラーズね、桜坂のところね。それから3月1日がコピルワークっていうね、マークタース。どっちもいい店なんですわ。はい。ということで、中川隆史、ソウルフラワーユニオン、ターヤがノーヤがなんだっけっていう方のために、この曲は絶対知らない人いないと思います。1月にね、また、日がやってきましたけども、阪神大震災が起きた時に、やっぱり、みんな避難所に移動したりとかね、もうただでさえ命が、失われて家族とかいなくなった皆さんが、さらにこの地域から、この避難所とかに、この、移動してコミュニティがバラバラになっちゃった時に彼らが祭りをやったことによって祭りにこの地域の人たちがバーって集まってきたら、あら何さんどこに住んでんの今とかっていう交流ができたってことで、やっぱり音楽で人と人をつないできた人としても尊敬しています。中川隆史、音楽これ渡り言うとかってなんて言うのかなということで、この代表曲ね、満月の夕べを聞いてもらいたいと思います。はい、聞いてもらっております。満月の夕べね、阪神大震災から、その後また東日本大震災もあって、やっぱりね、未だに元の生活に帰れるわけじゃない方々がたくさんいる。日本の中にね、遠い国のことじゃないことでも、やっぱり日々の生活で忘れてしまいそうな時がある。で、この3月11日とか、1月17日とか、そんな日しか思い出さないこともある。けど、やっぱり音楽が伝えてくれることって、その日だけじゃなくて、この曲が鳴ると、あ、そういうね、こともあったし、今も苦しい人がいるよねってことを思い出させてくれるっていうのは、すごい音楽の力だなと思ってる。ので、そういう音楽を生み出した人には、本当に、もうリスペクトです。中川隆史、ソウルフライユニオンのね、中川隆史が2月28日、那覇喫茶カラーズ、3月1日は沖縄市のコピルワークでライブがあります。よろしゅう頼みます。さあ最後の曲いきたいと思います。じゃあシャルマイケン茜聞きながらね、最後の曲かけながら、情報をお伝えしていきますけど、車でラジオ聞いてたらちょうどね FM 沖縄でシャルマイケンのなんかこのリコメンドみたいなやつが流れててさ、聞いたらさ、また新しい世界を開拓してるこいつらも、なんかねバリバリの普通のスリーピースロックバンドみたいな感じやったんだが、なんかピコピコにハマった時期からちょっとね振り幅が広くなった感じはある。なんか一瞬はどこに行くんだみたいな感じがあったけど、またね、なんか、面白い成長をしてるなと思うバンドの一つです。はい、シャルマイケンアカネね。で、今ね、サブスクで、2曲ほどまた新しい曲出してるんで、ぜひ、漢字が難しいのこれ読めなくて困るんだよね。ひらがなで、シャルマイケンアカネって書いて調べたらいいよ。昔ですね、私、シャルっていうバンドやってたんですよ。で、ケンコじゃないですか。なんかすごい親近感シャルで、ケンコ、みたいな。はい。ということで、シャルマイケンアカネね、未だにおごる武剣とか思ってる人がいるかもしれない。私、最初そう思ったもん。はい。シャルマイケンアカネが、4月の3日、アウトプットでライブがありますこれはね、アウトプットの14周年アニバーサリーということで、走り込みーズというね、ユニットと、あとスリーマンライブということです。アッカンベイビーズとね、シャルマイケンアカネがお迎えするみたいです。で、この走り込みーズという人たちのプロフィールは、吉祥寺パルコ屋上でのリリースイベントをから川切りにツアー回り、東京編は自身初となる渋谷クラブクワトロにて開催で、すごいじゃないですか。まあ、そういうね、方々が来て、それに、アッカンベイビーズと、シャルマイケンアカネというね、まあ、今沖縄の若手バンド、まあ、だいぶ若手じゃなくなってきましたけども、バンドがね、迎え撃つという形になっております。4月の3日金曜日、アウトプットの14周年アウトプットも本当いつもね攻めるイベントいろいろやって、この前いろいろちょっと騒ぎになったのもありましたけどもね、はい、ライブハウスを続けさせるのも私たちのね、聞く人たちがやる人たちと聞く人たちが応援していかないとライブハウスで意外と簡単に潰れちゃうんでね、また応援の気持ちも兼ねてね、いっぱいでも多くドリンクを取るとかね、そういうことでご協力お願いしたいなとも思いますし、ね、こうバンドもそうです。できればねライブ見に行くだけでもちょっとお金かかってんって思うかもしれないけど、できることなら音源を買っていただけるとそれも活動のね資金になっていくし自信につながっていくんで、ぜひ皆さんお願いしますって言って、私が喋ってる曲が聴けないやないかということで、これを聴きながらお別れしていきたいと思います。お相手は KENN の子供の健康でした。4月3日シャルマイケンと走り込み図と赤ベイビーズアウトプット。